新約聖書には皆様ご承知のようにイエス様の生涯を記した4つの福音書がございます。で、皆この福音書はイエス・キリストというお一人のお方の生涯を、またそのお方に焦点を当てているわけでありますが、まあそういうわけである人はまあ一つ良かったんじゃないですかなんていう人もいますけれども、しかしこの福音書のですね、四つの福音書はそれぞれイエス様に対する焦点の当て方にですね、ユニークな特徴を持っております。今日の箇所を見ますと、まあ、このですね、同じ箇所、同じことがマルコの福音書ではどういうふうに書いてあるかと言いますと、イエス様はこの公の生涯を始められた、その最初の頃の奇跡としてですね、マルコの福音書を見ると、こう、マルコの一章に出てきて書かれているわけですね。で、一方ですね、同じこの奇跡が、このマタイの福音書ですと、かなり時間経ってから書いてあるように感じます。特に三条の説教のですね、この五章から七章までの非常に長い、この三条の説教が、山の上で行われた説教が終わってから降りてきた後に、最初にサラートに置かされた人が来て、次に百人隊長が来て、そしてその次にですね、このペテロの姑のですね、癒しが起こるわけです。三つの組になっている癒しの一番最後にですね、今日の箇所を書いてある。だいぶですね、違うわけですね。で、それはですね、マルコの福音書はこの間にある事柄を省いているということですよね。しかし、マタイは省かずに、その一つ一つを丹念に追う書き方をしているわけです。で、マタイはですね、ある意味があって、意図があってですね、こういうふうにしたわけですよね、当然。で、その意図っていうのは何かというと、なんでこういうふうに書いたのか、なぜマルコと違うようなですね、書き方をしているのかということですけれども、それはですね、目的があって、それはイエス様の権威というものを示すためであるということですね。三条の説教の中で、非常に大切なことはですね、この三条の説教の最後に書いてある、イエス様が権威あるもののように教えられて、それを聞いた人々がわーっとですね、驚いたというですね、ことで結んでいるわけですね、三条の説教は。イエス様はこの権威ある人のように語っている。で、その権威あるものであるということをですね、それが言葉だけのものではなくて、本当にそうなんですよということをですね、表すために、マタイはその後にこの三つの奇跡をですね、続けて記した。残して、これをあえて取り上げて書いたわけですよね。イエス様はいろんなことをした中から、この三つのことをあえて取り出してですね、書いているわけであります。イエス様は実際に権威を持っておられる。そのことを私たちにマタイは示している。で、今日の箇所は特にその三つのですね、奇跡の一番最後の奇跡で、結論のことがですね、書いて、一つの結論を書いてある。非常に大事な箇所であります。ご一緒に教えられていきたいと、こう思いますが、まず最初に今日の場所のですね、箇所の舞台となった場所について、ちょっと目を向けておきたいと思いますが、14章の冒頭にこう書いてあります。それからイエスは、ペテロの家に来られた。今日のですね、出来事はペテロの家が舞台であります。これまでイエス様が活動してこられたところはですね、どちらかというと、まあ、公の場所が多いですよね。この野原であるとか、丘であるとか、そういう公共の場所が多いわけですが、今日はですね、ごくプライベートな場所であります。で、このペテロの家というのは、ガリラヤ湖のですね、北根ですね、北側のほとりにカペナウムという結構大きな町がありますけれども、今発掘が進んでですね、シナゴーグになって、数十メートルぐらいのですね、シナゴーが発掘されて、で、しかもですね、ペテロの家はここだっていうのまで分かってるんですよね。で、そのカペナウムにおいて、 ペテロの家というのは、ガリラヤの周りでイエス様がなさったですね、宣教の中心であります。ペテロの家でイエス様はですね、何度も何度もですね、奇跡を行って、いろいろな目覚ましい技を行っているわけですよね。で、これはですね、とても大事なことなんです。イエス様は、それまでですね、もうイスラエルで聖なるところって言ったらですね、あのエルサレム神殿に決まってるじゃないか。あるいはまた各地にあるこのシナゴーグこそ聖なる場所だ。主はここにおられるっていうふうにですね、みんな思っていたわけですが、イエス様はですね、個人宅に来られて、それぞれの家々に来られて、そこで人々を教えて、そこで福音を伝える、そういう道を選ばれました。宣教の中心がですね、神殿というところからそれぞれの家々というところに移ってきたわけですね。で、これは何を表しているかといえば、それまでは場所が清かったんですよね。神殿に行けばそこはもう聖なる場所で、清くなった気がする。そうではない。イエスが行かれるところ、そこが清い場所であるということなんですね。主がそこにおられるから、その場所は聖なる地となる、聖なるところなんだということなんです。旧約聖書でモーセのですねが献身するとき、召されたときに、まあ、皆さんよくご承知のように燃える芝が出てきます、ね、ボンボン燃えてるんですけど全然焼けつけない、なんだあれはと言って興味をかれて近づいたときに、主の声が響いて、あなたの靴を脱げ、そこは聖なる場所であると、こういうわけですよね。じゃあ皆さん、でもそこのですね、まあどういう地かわかりませんが、荒野だと思いますけど、そしてそこに木がですね、木って言ってもこのいわゆるこんもりと茂ったんじゃなくて、こう背の低いですね、こう灌木というかそういう木ですよね。で、その木がですね、もうありがたいみたいな、そういうですね、ことだったのかというと、そうじゃなくて、主がそこにおられるから、その木もその場所も聖なる場所となったわけですよね。神が来られる。神がそこにおられる。そこが聖所なんだということです。過去、どんな状態であったかというのは問題ではない。たとえその地が荒れ果てていた場所であったとしても、そこに主が来られるなら、そこは聖なる地であるということです。私たちの心を見てもですね、これは同じではないかと思うんです。イエス様が心に来られる前、どんなに乱れた生活をしても、どんなにかですね、乱れなことを心の中で思い、どんなにかですね、自分で自分が嫌になるようなですね、ことをしていたとしても、あるいはまたもう自分こんな自分は許されないんではないかと思っていたとしても、神が心に来てくださるなら、私たちの心は聖なる地となる。そしてそこに癒しが起こっていくということですよ。ペテロの家にイエス様が来られたときに、そこに癒しが起こるわけです。同じように神様が私たちの心の中にお入りくださる。聖霊なる主が私たちの心の中に入ってくださるときに、私たちの心は癒され、私たちの心は新しくなる。今や私たちの心がですね、第一の聖所であります。神殿が聖なる地で、そこに来れば清くなるのではない。私たちの心におられる聖霊が清いお方だから、私たちは清められる。そして教会っていうのはですね、教会という場所がですね、清くてありがたい場所なんじゃないですよ。皆さんが、私たちがこのところに、心に聖霊を宿した者たちが共に集まっているから、教会は清い場所なんであります。建物が教会なのではない。信仰者の集まりこそが聖所を聖所にする。聖所である。そういうゆえんなんでありますね。で、そこで、本当にそのですね、イエス様を信じる人々が集まっているその場所で傷んでいる人がいた。それがペテロの姑でありました。14節の後半ですね。ペテロの姑が、イエスはペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。そう書いてあります。この熱病というのはですね、非常に重いものであった。もともとこの熱病というのはですね、ギリシャ語のもともとだと、火という言葉ですよね。プルという火という言葉から発生したですね、言葉なんでありますね。まあ、火のようにですね、もう熱いですね、熱ですね。そういうこと、ありさまであります。もうちょっと熱が出たかもしれないって言うんじゃないです。尋常でないレベルのですね、まあ、40度とか41度とかそういうレベルの熱だと思います。 で、複数の仲介者がですね、この熱病というのは何だったかという、マラリアではないかというようなですね、まあ可能性、この地域はですね、マラリアの流行地帯でありましたから、その可能性があるとこう言っていますね。まあしかしながら、並行箇所のルカの4章なんかを見ると、イエス様はですね、この姑を癒すときにですね、熱病をですね、叱りつけて、癒してるんですね。まあですから、悪霊の働きによるものであった可能性もなくはないんですけれども、まあともかくも異常な高熱である。そこでイエス様は何をなさったか。15節ですね。イエスが手に触れると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。イエスはペテロのですね、姑のこの手に触ったとこを書いてます。まあ、触ったとあれとか、ふわっとこう触ったかに感じますけど、何のためにこれ触ったかと言います。これもですね、並行箇所のマルコ1章の31節を見るとですね、手に触れた理由はですね、こう手を取って、こう、起こすためにですね、起こすためにこう手を取って、手を取ったということがわかります。で、これ何気なくですね、私たちは見るわけですけれども、当時のですね、感覚というのを知ると、これはすごいことをしているんだということがわかりますね。8章の最初でイエス様はですね、サラートに侵された、まあ、雷病ですね、現代的に。まあ、今は差別用語としてあまり使われませんが、その、サラートに侵された人にイエス様はですね、触って癒してあげるわけですね。で、これはですね、当時のラビはですね、汚れるからそういうことをしてはいかん。まあ、聖書もですね、そう禁止しているほどですよね。タブーである。ところがイエス様はですね、このサラートの人に触れて癒しておられるわけです。で、しかもですね、このですね、熱病とですね、高熱の人にもですね、手を触れてはならないとこうですね、ラビは、によって語られていたわけです。しかしイエス様は自然にですね、高熱のですね、人に手を伸ばして触れるわけですね。当然ではないか、というふうな感じでイエス様は触れておられる。サラートの人の時はですね、まあ、祭司なんかはですね、髪にサラートの広い人がいると、10メートル風下でも汚れるから、動かないといけないなんて考えるほどですけど、イエス様は近づいていると触れるわけです。イエス様は、どんな病にも触れることができる。実際イエス様は触れてくださるということです。イエスに届くことのできない病というものはない。どんなに私たちの目に恐ろしいものに見えても、どんなにまがまがしいものに思えたとしても、イエス様はためらわずに近づいてきてくださって、私たちの最もですね、この問題の深い部分ですね、もう、熱をもたらしてですね、もう激しい部分ですよね。まあそれが罪であれ、心の病であれ、何であれ、イエス様はですね、その病に、ためらわずに近づいてきて、触れてくださるお方だ。ということを、聖書はここで、はっきりと私たちに証言してくれているんではないでしょうか。そしてイエス様はですね、触れてくださると、イエス様が触れると、立ちどころに熱が引いたわけです。で、この熱の下がり方がですね、ちょっと尋常でないですね。皆さん。お医者さんがですね、返しに来て、この特効薬を出したから、まあ熱が引いてきたでしょう。まああと2、3日ぐらいですね、ゆっくりと休んでおきなさい。そしたらまあ良くなるから、まあこれ大丈夫でしょう。ありがとうございます。そう言って帰って、そんな話ではないですね。熱は完璧に下がっている。それどころか体力もですね、完全に戻っている。そしてですね、むしろですね、病気になる前よりも意欲が増し加わって、しかもそれがですね、瞬時に起こっているわけですよね。瞬時に。そういう回復のあり方です。もう誰が見ても奇跡ですね。そういう状態である。ちなみにもしですね、この病がマラリアだった場合はどうなるかと言います。現代の医学でもですね、最高のですね、マラリアの特効薬を飲んでもですね、数日間は高熱がですね、下がらない。私のですね、妹、とその夫がですね、まあ外人なんですけど、夫が去年まで3年間ナイジェリアに行って宣教師をしておりました。 で、二人ともですね、マラリアのですね、薬を飲んでいましたけれども、それでもマラリアにかかってしまったわけです。40度以上の高熱が出て、もうガタガタとガタガタと、暑い、ま、アフリカです。ガタガタガタガタ震えてですね、もうこれが自分の汗かと思うぐらい大量の汗をかいて、本当にですね、苦しい体験をしたようであります。妹はですね、ちょうど妊娠中だったので、マラリアの原虫がですね、こう胎児に入ると、重い障害が出る可能性があるということでですね、まあ、一時期祈祷会などでも課題を出して祈っていただいたこともありましたけれども、なんとか守られて、まあ、そのですね、生まれた子も元気に育っています。一週間以上はですね、完治に時間がかかったと思いますよ。しかし、ペテロのこの姑の場合は、瞬時に熱が引いて、すぐに立ち上がって、いそとですね、こう、家事をかける。イエス様も手なさなくちゃ。そうするわけですよね。驚かされるのはですね、素晴らしい癒し。それだけではないですね。イエス様はですね、このペテロの姑の癒しを、もてなしをですね、もうそのまんま当たり前のように受け取っているということも驚くべきことだと思いますね。まあ、現代こそですね、マラリアというのは蚊に刺されているとですね、うつるっていうのは分かってます。蚊に刺されなければ大丈夫なんです。それは分かっているんですけれども、そのことがですね、いつ分かったかというと、まあ、これノーベル賞をですね、受けたらしいですけれども、1902年に初めて蚊によってうつるってことが分かったんですよね。つい最近ではありませんか。それまではマラリアというのは原因がよく分からない恐ろしい病気で、うつっていく。次から次へとうつっていく。悪魔の仕業ではないかと人々はですね、迷信めいて考えていたのも、無理ないことですね。まして2000年前の話ですから、いくら熱が下がったって言って、まだね、呪いが少し残ってんじゃないか。何かよからぬですね、影響があるから少し触れないでほっとくべきじゃないか。そんな風に恐れる人も、あるいはですね、後ずさりするような人もいたかもしれませんよ。しかし、イエス様はまるでですね、そんなことなど意に介さないように、そのですね、ついさっきまで熱病だった人が料理したですね、ご飯をですね、美味しくですね、いただく。ただ熱が引いたんじゃないってことです。完全な癒しがイエス様によって彼女のうちには起こったということですよね。私はこのことを見るときに、イエス様の癒しっていうのは、現代の医学、世の中の医学や、あるいはまたその他諸々の呪術的、な医療、治療、そのようなものが行うですね、処置というものは、とは根本的に異なるものであったと、はっきりとですね、思うわけですね。イエス様の癒しはですね、瞬時に起こる癒しであります。福音書の中にイエス様は癒しをですね、行う記事がですね、いくつも現れてきますけどですね、そのどれもがですね、瞬間的に癒されていますね。まあ5年10年かけて少しずつ癒されたっていうんじゃないんです。瞬間的に元の元気を取り戻し、いや、それ以上にですね、思われつき盲人だった人がですね、目を見えるようになるんですが、もう元の状態以上にですね、戻る。そういう癒しが起こる。私は、このことを見るときに、キリスト者がイエス様にからいただくですね、救い、というものを象徴しているなと思うんです。イエス様が与えてくださる救いっていうのはですね、瞬時に起こることですね。長い間、修行に修行を重ねて、自分を鍛錬して、精進して、難行苦行を重ねて、その結果、ついに悟りを開いた。高みに達した。そういうもんではない。あるいは苦労し、山を一歩一歩と登ってですね、やっと頂上に達した。そういうものでもない。イエス様が救いを与えてくださるときはですね、人は瞬時に救われるということです。私たちが死に物狂いでですね、もう何とかしてですね、這い上がってですね、何とかしてそこに、と言ってですね、救いがあるわけではない。イエス・キリストは来られて、穴から私たちを瞬時に引き上げてくださる。私たちは瞬時に完全な救いをいただき、瞬時に死から命へと移されるんだ。 ペテロがですね、ペテロの姑に対してイエス様が行った癒しというのはですね、イエス様はこれから実現しようとしているですね、この救いですね、十字架の上で成し遂げようとしているその救いというものを象徴しているんではないかと思いますね。イエスがおられるところに完全な癒しが、完全な瞬時の救いがあるんだ。そういう権威をイエス様は持っているんだ。それをですね、私たちにマタイは示そうとしているように思う。そういう方なんだ、この方は。そう思うわけですね。そして、この節でですね、この15節でおいてですね、もう一箇所ですね、もう一つ私たちがですね、こう見たいことはですね、何かと言いますと、この起き上がったですね、ペテロの姑がですね、したことは何かということであります。彼女はですね、癒されたことが分かったときにですね、もううんうなってガタガタ震えて、はぐわちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってたかもしれません。そこでピタッとこう止まって、元気になったときに何をしたかってですね、もうやったーって言ってですね、踊り上がって喜んだかって言って、あれは待って、癒された、見てちょうだい、見てちょうだいって言ってですね、人々にですね、言いふらしたかって言って、そうじゃなくてですね、イエス、このですね、姑はですね、彼女は起き上がって、イエスをもてなしたんですよ。もてなすっていうのはですね、下にですね、米印が書いてあるように、使えるという意味であります。使える。食事の時にですね、こう、傍らで、ウェイトレスのように給仕するっていうですね、そういう意味で使われる場合が多いんですけれども、しかしですね、単にお使いするっていう意味の場合もあります。まあ、多分両方の意味があるんだろうな、とか思うんですけれども。ペテロの姑は何日も何日もですね、もう、うんうん言いながらですね、ガチガチ言うような熱病でですね、苦しんでいたのが瞬間的に癒されて、体の中に体力が満ち溢れてくるのを感じ、イエス様、どんなお方なのか、分かった。この方こそ私がお仕えするべきお方だわ、と、強い思いに捉えられて、そして彼女はですね、即座に立ち上がってイエス様にお仕えし始めたんですね。皆さん、私はですね、ここに彼女の姿に、人が癒されて、人が救われるっていうのは何のためなのか、そのですね、明確な意味があるなと思います。何のために人は癒され、何のために人は救われるんですか？イエスに仕えるためではないでしょうか。もし人がですね、自分自身のために癒されたいとこう願っているのならば、たとえですね、一時癒されたとしても、結局はですね、もう病気で一時こう癒されたとしても、結局は最後にはですね、命なくなるわけですよね。必ず死は訪れ、で、その時がですね、少しその死が来る時が少し伸びた。あるいは大幅に伸びた。まあ、いずれにしても悠久の時の流れからすると、それほど多い、少ない、あまり影響はない。もし人がですから、まだ死にたくない。少しでもこの死をですね、遅らせたい。ただ、それだけの理由で癒しを求めるならば、たとえ癒されてもですね、あ、そんなこともあったな、って忘れてしまうんですね。ルカの17章というところにまさにそういう、ね、典型的な例があります。イエスも歩いているときにですね、遠くからですね、大声が聞こえてきました。10人のですね、サラートに侵された人がですね、もうイエス様に近づいちゃいけないと思ったんでしょうね。遠くからですね、イエス様って言ってですね、私を憐れんでください。癒してください。って大声出して。で、イエス様もそれに対して何て言ったかというと、今から行って祭司のところに行ってですね、祭司のところに行って自分を見せなさいってこう言ったんです。わかりましたと言ってですね、10人が歩いて。歩いて神殿に行く途中でですね、全部癒されたわけですよね。で、その癒された時にですね、わあ、癒されたすごいって言ってですね、これはイエス様に感謝しないといけないって言って、こう、周り右してですね、イエス様と待って、ダーって走っていってですね、イエス様って癒されましたって言った人は何人いたかというと、一人しかいなかった。しかもその一人はユダヤ人ではない、サマリア人だった。そのサマリア人の外国人の彼がですね、イエス様ありがとうございますって言ってですね、来てイエス様を礼拝した。イエス様は他の9人はどこに行きましたか？神を礼拝するために帰ってきたのはたった一人ですか？と言って、まあそれ以上は言われませんでしたけど、イエス様は嘆いていますね。ああ、癒されてよかった。癒しだけが目的だとそうなるわけですね。もう癒されてよかった。感謝だ。終わり。ですね。 人が自分に与えられた癒し、あるいはまた癒しを求める理由というもの、私はもっと神様にお仕えしたい、そういうふうに受け取るならですね、その癒しには意味があります。私のことをですね、見つめて、私のことを気にかけて、どんなタブーであってもそれを顧みずに私の体に触れてくださり、私の最も痛むところに触れてくださり、そしてその私の手を取って引き起き上がらせてくださり、そして瞬時に救い癒してくださるお方がいる。肉体の病だけでない、死に至る病も十字架によって癒してくださったお方がいるではないか。このお方に私は、このお方はいつも私は目の前に置き、このお方の傍らにいていつもお仕えしたい。そう願うならですね、私たちの癒しには意味があります。私たちは自分自身の寿命をですね、少しでも伸ばしたい。ただそれだけを考えていると、そこにあるのは貪りでありますね。しかし、イエスのために与えられた寿命、ならばそこに喜びと感謝が溢れてくる。私たちの癒しというのはこういうもんでありたいなと思います。ペテロの姑の姿を見ると本当にそう思わされるんですね。何もそれは肉体の癒しだけにはとどまらない。霊の救いをいただく。この肉体がたとえ滅んだとしても、私たちの霊は永遠に救われる。それは肉体の癒しに勝る恵みであります。ですからペテロの姑がここで受けた癒しは目覚ましいものですが、それ以上に素晴らしい救いが私たちにもう与えられているんだ。だとすれば私たちはですね、この与えられた人生を本当に主にお仕えするために用いていきたい。それが今日私たちに与えられているチャレンジであるではないかとこう思っているわけです。さあ、そういうわけで、ペテロの姑癒されましたが、まあ多分これはですね、もうよほど多くの大きな衝撃を近所の人に与えたんでしょうね。で、瞬く間にですね、街中にこのカペナウム、そんな小さな街ではないですけれども、街中に噂が広がって。で、ちょうどこの時はですね、安息日だったんでありましょう。安息日は終わってからということで、16節、夕方になると、人々がですね、街中の病人がイエス様のところに来ることになりました。16節を読みします。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒された。悪霊を追い出し、そして病気を癒すということが一つの同じ場所で行われたのだと聖書は書いています。現代の医学でも人々の体に起こるですね、問題、また心に起こる問題というのは一体何が原因なのか、厳密にはよくわからない。そういうことも結構多くあるようです。心の病の場合はですね、特に、まあこの薬をですね、投与すると中枢神経に働いて、そして神経伝達物質というものを抑えるから良くなる。まあそういうことは対症療法的なことは知られていますが、一体何が原因でそうなっていくのか。根本的な部分はまだわからない部分も多くあります。病や不調の原因というのはですね、純粋に医学的なものとは限らないで、霊的なものによって起こる可能性もあるんだということです。むしろですね、この両方はですね、密接に関係しているんだということを聖書は示しているんではないでしょうか。悪霊の働きと病というものが関係しているということは次の節でですね、17節で罪と病の関係について語られるときにより明確になるわけですけれども、しかしここでですね、私たちはこの16節で目を留めたいことはですね、病の原因は悪霊なのか、それともウイルスなのか、そういう話をしているんじゃないということです。ここでですね、私たちはですね、目を留めなくてはならないことはですね、原因が何だとしてもですよ、悪霊が原因であろうがですね、このウイルスであろうが、細菌であろうが、何が原因だったとしても、イエス・キリストは、そういったですね、悩み、痛む人々はですね、皆癒された。皆癒されたって書いてあります。これは大事なことではないでしょうか。二つのことはですね、皆という言葉にあると。それはですね、第一は、イエス様には癒すことのできない病や問題はないんだということです。これはちょっと手に負えない、この病気、このですね、熱はちょっと手に負えないタイプですね。特効薬ないですね。イエス様にはそういうことはないんですよ。 イエス様にはですね、どんな命でもさじを投げるような、そういう問題はイエス様にはないということです。二番目の答えですね。イエス様のところに来た人いたら、皆癒される。例外はないということです。イエス様の恵みというのは、このイエス様のところに来たどんな人にも及んで、一人の例外もなかったということです。いやー、いくらそう言っても、あの人はちょっと無理じゃない、あそこまで堕落してしまうとは無理じゃないですかね。あるいはまた、こんな神様の前、霊的な良くない状態じゃ神様の前に出てはいけないんだわ、とかですね。そういうことはない。皆、イエス様のところに来た人は癒される。イエス様の癒しには一つの例外もないんだ。すべてをですね、包括しているものなんだ。そう、聖書は強調しているわけであります。そして、また最後に、イエス様がこうしたことを行ったその目的は、またその意味は何だったのか、その意味をですね、私たちは明らかにしてくれますね。今日の箇所で一番大事なこと、箇所でありますが、17節です。これは、預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの災いを身に引き受け、私たちの病を背負った。これはイザヤと書いてあるようにですね、イザヤ書の、しかもですね、皆さんよくご存知の、イザヤ書の53章の4節からの引用であります。まあ、お分けになれる方はちょっと開けて見ていただければと思いますが、イザヤの53章は、まあ、聖殺式の時にお読みしていることもありますけれども、苦難のしもべ。神の前で苦難を負って苦しんでいるしもべのですね、義なるしもべの姿が書かれている、そういう、部分であります。イエス・キリストの十字架を予言している章としてですね、クリスチャンの間で、まあ、ユダヤ教は必ずしもそうは受け取っていませんが、クリスチャンたちはみんなそういうふうに受け取っています。で、マタイはですね、当時ですね、このヘブル語の旧約聖書を訳した七十二訳というギリシャ語の聖書から引用しないですね。原文のヘブル語をそのまま訳したとこう言われていますね。ですから、ここでマタイがですね、言っていることは、このイザヤがですね、当初言いたいことをですね、そのまま、そしてその予言がですね、まさにキリストの癒しの中に、その、この予言の成就があるんだとですね、マタイは見たわけですね。で、皆さん、ちょっとですね、考えると不思議なことじゃないかと思うんです。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったって書いてます。これはどういう意味でしょうか？イエス様が私たちの病を背負った。例えば、イエス様がですね、ペテロの姑を癒したときに、ペテロの姑の熱病がですね、イエス様の方にビューッとこう来て、イエス様はそれを受け取って、そしてイエス様が熱病にかかって、イエス様が病を背負う、そういう意味で背負った。そういうわけではないでしょうね。でも、私たちの病を背負ったって聖書は書いてあるわけです。私たちの患いを身に引き受けてくださり、私たちの病を背負った。不思議なことです。この謎をですね、解く鍵というのは、イザヤ書の続きの部分を見るとわかりますね。53章の6節にですね、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと書いてあります。病を背負ったお方は、実は私たちのすべての咎を背負ったんであると、イザヤは予言していますね。イエス様は私たちは病を背負ったと書いてあるけれども、その負わされたものは私たちの咎だったと聖書は言います。つまり、病を癒すということと、罪を許す、罪をですね、背負うということには関係があるんですね。なぜ、ですからマタイはこの御言葉を引用したのか。二つの理由があると思いますね。第一のことはですね、すでに見てきたように、イエス様はですね、実際に病を背負った、また汚れを負った、罪を背負ったということです。イエス様はサラートの人のところに歩み寄ってですね、サラートの人に触りました。また当時意味嫌われていた異邦人のローマ人のですね、異邦人の百人隊長をですね、と親しく接しています。あるいはまた触れてはならないと言われた熱病の人に触れています。そのことによってイエス様はですね、実際に汚れを受けたわけです。あるいはまたあのイエスという男はサラートの男に手を触れたぞ。悪評が立つということも身に引き受けているのであります。 イエス様によって癒されたサラタの人はですね、治ったと言ってですね、最初のところに行きなさいと言われました。あなたは治ったと言われた。もうそれで完全に治って清いんですね。でもイエス様はどうですか？イエス様は彼の負っていたですね、サラタの汚れを身に引き受けているのであります。実際にイエス・キリストは触れるということによって、その汚れを身に引き受けておられるということです。まさしくイエス・キリストは病を背負い、咎を背負っておられるということです。二番目のことはですね、実際に罪と病というものにはある種の関連があるということです。ですから病を癒してあげるということと罪を引き受けるということにはつながりがあるということなんです。まあこれはですね、どういうことかと言います。病と罪にですね、どういう関係があるんでしょうか。まあ例えば、不摂生とかですね、依存という問題があります。アルコール依存やまた生活習慣の乱れということが原因になって病気になるということはよくある。やめたくてもやめられないお酒。体に悪いと分かっていてもつい脂っこいものばっかり食べてしまって野菜を一切食べない。そして高血圧や動脈硬化になるということもあります。あるいは医者から運動しなさいと言われてもですね、どこか億劫になってしまって、怠けてしまうということもあります。それらすべてですね、罪というものは私たちのうちにあるがゆえに、自分の欲というものをコントロールできなくなってしまっている。それが原因であります。つまり罪と直接的に結びついた病というものが確かにあるわけですよね。もう一つですね、間接的に罪と結びついている病というものもありますよ。それはどういうことかと言いますと、例えば地球の全体でですね、今フロンガスというものを使いすぎてしまった結果としてオゾン層が壊れました。そしてその結果ですね、宇宙線が大量に来て、それをオゾン層は守ってくれていたのが薄くなったんで、こう紫外線がたくさん来るようになりましたね。それによって皮膚がんとか、あるいは遺伝子がですね、傷つく。まあ、放射能を私たちは恐れていますけれども、宇宙からも放射能が何倍も起きて、オゾン層が守ってくれているんですけれども、それによってですね、私たちの遺伝子が異常を受けるという確率が、昔に比べて上がってきている。あるいはまた、効率優先や利益優先のですね、会社が化学物質をですね、川や海に垂れ流していった結果ですね、その水を飲んだり、あるいは魚を食べたりした人々に甚大な影響が出ております。あるいはまた農業も機械化や効率化というものを追求しすぎていくと、多くの農薬が使われるようになって、それを食べた、赤ちゃんや小さい子供たちに影響が出てくるということもあるんだと思いますね。つまり私たちは自分自身がですね、乱れた生活をしようとしなくてもですよ。他の人がですね、何か乱用をしたりしていると、その関係のないところにまでですね、影響が及んでくるんですね。つまり罪という問題。人類が自分中心で生きている。あるいはそれぞれがですね、節操もなき生き方をしている。その罪というもの。それによって病というものが間接的に引き起こされてくる。私たちはそういう中に生きざるを得ないということです。ですから、病と罪の中には、本当にある種の関連があると言えると思いますね。黙示録を見てみますと、イエス様が再び世に来られた時にどうなるか。すべての罪が裁かれて、新しい天と新しい地が来ます。するとそこにはどう書いてあるかというと、もはや死もなく、悩み、苦しみもない、悲しみもないって書いてあります。すべてが新しくなって、罪が取り除かれた世の中には死ぬことはない。病もない。苦しみもない。ですから、病というものは、堕落の結果、世に持ち込まれたものであるという側面がある。聖書はそう示しているんじゃないかと思います。ですから、イエス様がですね、その罪の結果であるところの病をですね、完全に癒してくださったんですね。この、ペテロの姑の病を。完全にイエス様は病を癒してください。罪の結果として引き起こされた病をですね、引き起こしてくださった。そういう、それはですね、その病の源である罪も完全に癒すことができるんだということを示しているということです。罪の結果である病を癒すということは、罪そのものもですね、癒し、 罪そのものを身に引き受けることができるということです。イエス・キリストのところにやってきた病人は一人の例外もなく癒されました。悪霊に疲れた人も一人の例外もなく元の生活を取り戻しました。それはイエス・キリストを求めるすべての人の罪が一人も欠けることなく、一つも欠けることなく贖われて、罪から完全に解放されるんだということを力強く証明しているんではないでしょうか。私たちはこの十字架の上で、その贖い、完全な贖いが成就したんだということを知っています。まさしく主は、病も重い患いも、そしてそれらすべてのですね、原因であるこの罪も含めて、私たちのすべての重荷を、すべての重荷を引き受けてくださったお方である。そのことを今日、もう一度しっかりと覚えたいと思います。さあ、そういうわけで今日私たちは、このペテロの姑の癒しから多くのことを学んだように思います。改めて今日の箇所いろいろなことを話しましたので、振り返って4つのことをですね、確認して終わりたいと思います。まず第一のことは、このマタイの8章の14節にあるように、イエス・キリストは私たちの病の現実を見つめてくださるということです。イエス様は姑が熱病についているのをあらかじめ知っておられて、そして来られたと思いますね。イエス様は私たちの心の中の問題や、私たちの心の病や、また罪から来るところの病を、その目でしっかりとご覧になってくださって、そしてこの病が癒されてほしい。その癒しへの熱い願いを持って、私たちの傍らに来てくださるということをしっかりと今日まず第一に受け止めたい。イエスは私たちの病を見つめてくださる。二番目は、イエス・キリストは私たちに触れてくださるということです。15節にあるように。イエス・キリストは私たちの問題の真っ只中に来てくださって、恐れずにそこに触れてくださるということです。もう誰一人ですね、うわーって言って近づこうとしない、ザラードの人を見てください、皆さん。うわーってあの問題はですね、俺手に負えないって、もう誰もがですね、周りの人が100人いたら100人がですね、もうみんな言うような問題に、イエス様一人で近づいていかれて、手を触れてくださるんであります。あれはまた私なんかもう汚れてダメだ。もうどうにもならない。もうこの問題は誰の手にも負えない。そう思ったとしても、イエスはためらわずに私たちのところに来てくださって、私たちを最もやめるところに触れてくださる。そうして私たちね、悪魔に囚われている。悪魔の支配の中で苦しんでいる私たちの中に、神の国をもたらしてくださる。そしてますます大きくしてくださるということであります。三番目の言葉、16節になるように、イエスは、すべてを追ってくださるということです。イエス・キリストが追うことのできない問題、イエス・キリストの手に負えない難題はない。一つもないということです。イエス・キリストの力は、イエス・キリストを求めてやってくるすべての人に及ぶ。例外はない。私、あの人は例外じゃないですか。そんなことは決して思ってはいけない。イエス・キリストを信頼して、いつでもイエス・キリストのもとに行かなくてはいけないということですね。で、この時にですね、私たちもう一つ覚えておきたいことは、カペナウムにいっぱい病人がいたと思うんですね。でも多分、カペナウムにいた病人に100人が、ね、100人病人がいたら、100人が100人ともイエス様のところに来たわけじゃなかったと思うんです。95人だったか、90人だったか。イエス・キリストのところに行かなかった人もいました。いるだと思います。で、そういう人も含めて癒されたかというと、そうは書かれていないと思いますね。イエスのところに来る必要がある。イエスのところに来るならば、そこに完全な癒しがある。ですから私たちはですね、一人一人励まして、イエス様のところに行こうよ。イエス様のところに行けばそこに癒しがある。賄いがある。許しがある。病んでいる人々をイエス様のところにお連れするものでありたいと思いますね。この機会を逃さないようにしよう。そういうものでありたいとも思うわけです。 さあ、4番目に教えられることは何かと言いますと、17節にあるように、イエス・キリストが病を癒されるということは、イエス・キリストがその病の原因である罪もすべて背負ってくださるということを表している。罪の結果であるこの病、そこに関係がある病、また罪をもたらしたその根本的な問題は悪霊ですよね、悪魔ですよね。その悪魔を追い出してるんですから。イエス様はですね、その病や悪霊の追い出しに勝る癒しを、つまり罪の贖いを完全に成してくださるということをこの17節は予告しております。で、この予言はですね、すでに2000年後の私たちには成就した予言ですね。完全に成就した。で、私たち改めてこのペテロのですね、瞬間的な癒しという奇跡を見るときに、もうすでに私のうちで死から命に移されている、救いが与えられている、瞬時の救いが与えられているんだということをもう一度改めて受け取って、そこにしっかりとそれをですね、握っておきたい。今日握りたいと思います。イエス・キリストがすべての重荷を私たちの代わりに引き受けてくださるから、私たちは解放されるんであります。弱い自分の意志の力や病のです、いやですね、死に対して無力なですね、この私に自分に頼らなくていい。私たちの体の重荷をイエスが代わりに引き受けて負ってくださる。だから完全な救いが私たちに与えられるんであります。この聖書の約束を今日もう一度しっかりと握って離さないで歩んでいく。そういう決意をもう一度新たにしようではありませんか。お祈りいたします。